黙祷をもって礼拝を始めさせていただきます。言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて頑なにならないようにしなさい。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。アーメン。皆さんご起立ください。賛美13番をもって心から賛美を捧げていきましょう。40番です。口読文40番イザヤ58章。私の選ぶ断食はとはこれではないか。悪による束縛を断ち、くびきの結び目をほどいて、
虐げられた人を解放し、くびきをことごとく折ること。
さらに飢えた人に あなたのパンを先与え、さまよう貧しい人を家に巻き入れ、招き入れ、
裸の人に会えば衣を着せかけ、同胞に助けを惜しまないこと。
そうすればあなたの光は明け物のように差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。
あなたの正義があなたを先導し、主の栄光があなたのしんがりを守る。
あなたが呼べば主は答え、
あなたが叫べば私はここにいると言われる。
くびきを負わすこと、指を刺すこと、呪いの言葉を吐くことをあなたの中から取り去るなら、
飢えている人に心を配り、苦しめられている人の願いを満たすなら、
あなたの光は闇の中に輝き入れ、あなたを包む闇は真昼のようになる。
主は常にあなたを導き、焼け尽くしであなたの渇きを癒し、骨に力を与えてくださる。あなたは潤されたその水の枯れない泉となる。アーメン。
一信条を持って信仰告白いたしましょう。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
正恵、九番を持って素晴らしい主の皆を褒めたたえ、賛美の唇の果実を御前に捧げていきましょう。
Amen.
着席ください。礼拝のために天聖一同を代表して渡辺若子働き人にお祈りをお願いいたします。
私たちには強い町がある。神はその城壁と類で私たちを救ってくださる。アーメン。愛する天のお父様、今日もあなたを父なる神とお呼びできることを感謝いたします。
アーメン。
また御子なるイエス様、あなたを救い主として私たちのためにあがなってくださったその愛を今日も降り注ぎ、その愛に応えようと私たちを呼んでくださったことをありがとうございます。
アーメン。
御霊なる聖霊様、どうぞイエス様を証ししてください。
アーメン。
私たちに真理を、真理の御霊を与え、救いの御霊を与え、命の御霊を与え、清い御霊を与え、栄光の御霊を与えてください。
アーメン。
人々を取りなし、貧しい者に本当に憐れみの心を与えてください。主よ、今日も私たちが神の前、人の前で犯した、知って知らずして犯してしまった罪をどうぞお許しください。あなたの血潮によって今清めてください。清められた目を持って、耳を持って、口を持って、心を持って、その手足で持って、あなたを賛美し、あなたに仕え、あなたに礼拝を捧げることができますように、今どうぞあなたの血潮で一人一人を清めてください。
アーメン。
今日もあなたが私たちはここに集うべく集うことができるように、その道を開き導いてくださったことをありがとうございます。またこの場所において集うことのできない一人一人においても、主がその心を汲んでくださり、本当に知っておられ、祝福してくださっていることをありがとうございます。今日もあなたが与えてくださる豊かな御恵み、祝福、命の御言葉を本当にしっかりといただくことができますように、あなたを慕い求める者にあなたは豊かに応えてくださる方です。あなたを求める者に豊かに応え、あなたご自身を表してくださる方です。どうぞ本当に主を助けてください。主の皆を呼ぶときにあなたは応えてくださる方です。イエス様、あなたの皆を呼ぶことにしか、ことしかできない私にも、私たちにも、主が豊かに豊かにその皆以上のものをあなたが答えてくださり、与えてくださることをありがとうございます。これから語られるパスタの上に主の大いなる大いなるあばらそげを注いでください。通りを聞くだと、として全くあなたの命を語るものとして、主が豊かに祝福してお持ちくださることを感謝し、あなたの皆を褒めたたえます。
アーメン。
今日も天においても地においても地の下においても、一切の権威が与えられているその豊かな皆によって、その皆によって私たちはあなたを賛美し礼拝いたします。
アーメン。
イエス様、素晴らしいイエス様、あなたの御顔を仰ぎ見ます。
アーメン。
あなたの御足元に今ひれ伏します。
アーメン。
あなたの御口から発せられる御言葉にひれ伏し、アーメンします。
アーメン。
白深いしもべとして、今週1週間もあなたに聞き従うものとさせてください。
アーメン。
尊いイエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
370番をもって主の皆を褒めたたえます。
ずっと
花の上のきらめく梅雨の消えぬ間に時過ぎやすく暮れは近し朝日出る前にいそしめよすとめいそしめ甘す空を So young, suzushiki kaze no taeru ma ni wasa yasuru yo no kuru wa yanashi yuki sasu ma ni isoshi me yo
のメッセージは長年できなかった再建を開始するために再開するためにあ、すいません長年できなかった再建を開始するためにネヘミヤ一章から二章です。旧約聖書になります。まずはじめに2章の17節18節をお読みいたします。それから私は彼らに言った。あなた方は私たちの当面している困難を見ている。エルサレムは廃墟となりその門は火で焼き払われたままである。さあエルサレムの城壁を立て直しもうこれ以上そしりを受けないようにしよう。そして私に恵みをくださった私の神の御手のことまた王が私に話した言葉を彼らに告げた。それで彼らはさあ再建に取り掛かろうと言ってこの良い仕事に着手した。アーメン。 アーメン。今日も私たちを生かし導いてくださる命の御言葉をいただきます。それではハレルヤを持ってパスターをお迎えいたしましょう。ではお願いします。
ハレルヤ。主の皆を褒めたたえ感謝いたします。主は再建の主です。今年に入ってから、ね、礼拝の再建、それについて見ておりますけれども、まずはじめにお祈りを持って始めたいと思います。愛する様、私たちの主人、私たちを再建してくださるお方、私たちの家を絶やさない責任のあるイエス様、今日我らを絶やさずあなたを見舞いにおいて清く仕えさせてくださいますように、この語るしもべの唇を清め整えて、またこれに預かる一人一人を清め整えてください。これからの一切があなたの御旨のままに、あなたの導き、あなたの支配のうちになされますように、イエスを助けてください。これからのすべてをあなたに期待し、あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。今年、天聖教会にとっては、節目にあたる年です。 ビジョンが与えられてから15年目、そしてこの街道が与えられてから10年目、今年に入ってからですね、その当初のビジョンに戻りまして、この礼拝とは一体何であるのか、ハガイ書の御言葉、それが、ビジョンとして与えられております。ハガイ書は神殿の建て直しについての、その促しですけども、今日は特にですね、この私たち自身のその立て直しについて、ネヘミヤ記の方から主に見ていきたいと思います。前回はですね、ハガイ書の2章の方から神殿の礎が据えられた日、その日以降のことをあなた方はよく心に留めなさい、ハガイ書から見ました。礼拝の立て直しがなされた日、その日以降皆さんの生活がどれほど変わるのか、カレンダーに、その日をチェックして、その日に印をつけて、この日もう自分は礼拝を立て直しをしますと、それを決心し、その日から、前と後とを見比べてみなさい、主は言われます。もう劇的に変わりますからと、これもう必ずそうなるんです。礼拝の礎を据えたその日以降と以前とでは劇的に変わります。これ、主が保証してくださることです。先週、そのことが示されました、皆さん先週の礼拝以降、劇的に変わってるでしょうか。カレンダー印つけたでしょうか。三日坊主という言葉があるんですけども、だいたい、礼拝あるいは、何か御言葉が示されたその日は決心してよしやるぞ、やる気がみなぎって、でそして早速実行に移す。でその翌日以降が勝負なんですね。それから第1日が経ち、2日目が経ち、3日目が経つと、3日坊主ということはやっぱり3日が、区切りになりそうなんですね。3日目以降に、ちょっと、サボってしまって、もうひとたびサボってしまうと、その昨日サボったからもうちょっと今日やるのかたるいな、今日もう一度やるのは、なかなか3日目で休んでしまうと、それ以降続けるのは困難になってしまうんですね。そういう性質がどうも私たちのうちにあるようです。
三日坊主のね、特徴があるんですよ。三日坊主の人たちがね、必ず話す言葉があるんですね。やっぱダメだった、そして来週からやろう、今週はダメだったから来週からやろうって言うんですよ。本当に不思議でした。このね、三日坊主の人をね、失敗した途端に明日からやろうとか今日からやろうとかってそういうことじゃなくて、必ずね来週からやろうって言ってるの。で勉強ができない子供の、いつも勉強しなさいって言うとね、来週から。で中学のね、3年生になっていい高校に行く子供たちと並べば入る、その高校に行く子どもたちの特徴っていうのを私ちょっとね、調べてみました。そしたらね、夏休みからやるっていうんです。受験勉強を夏休みだったら長いやつ夏休みの間から一生懸命やるって言ってるんですね。でもね、いい高校に行く子供たちっていうのはもう中学1年生の時からね、もう本当にコツコツコツコツ、だからこのコツコツ組ねには勝てないんですよ。私たち意志が弱いということで、もう本当になかなか成功しづらい、そういう身分でもあるんですけれど、失敗した、失敗したなと思ったその時点から自分を立て直すこと、これができれば本当に皆さんも私も大いに変わっていくんではないかなと思います。
決心して、これからもう変わろう、そういうふうに決心して、そして、1日たち2日たちで3日目過ぎると、だいたいその決心が揺らいでしまうということは多いんです。このクリスチャンにとっての大敵、3日坊主というこの性質、この癖、今日はこの三日坊主をいかにして対処していくべきかを見ていきたいと思うんですけども、まずですね、 この三日坊主癖が身に染みてしまっている人の性質、その特徴をよく表しているのが、信玄のですね、24章の終わりの方に記されております。ちょっと信玄の24章の、30節から、見ていきたいんですけれども、信玄の24章の30節からお読みしていきます。私は怠け者の畑と飼料にかけている者のぶどう畑のそばを通った。すると茨が一面に生え、イラクサが地面を覆い、その石垣は壊れていた。私はこれを見て心に留め、これを見て戒めを受けた。しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また休む。だからあなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくる。アメン。怠け者の畑、飼料にかけている者のブドウ畑、このありさま、それは、本来ブドウが生えるところにイラクサとかイバラとか、そういうトゲトゲの何の足しにもならない草がボーボーに生え放題生えて、でそれでその石垣は崩されたまんま、石垣は崩れたまんま、ずっと修理がなされていない、そういう家、あるんですね。もう例えば蛍光灯がもう切れて、もう何年も、その、ピカピカ、点滅したまんまとか、もうお家がほこりかぶったまんま、そこ何年も手つかず、イラクサが生え、石垣が壊れたまま、そのような、形、怠け癖、怠け者の畑は、そのようなものです。その性質、しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また休む、ですから怠け者のこのサイクルは、朝目を覚ましました、ベッドから、上半身を起こしました、でそれで、あれこれ心配して手をこまねいて、そしてまたベッドに倒れて、でそれで一日が過ぎる、こういう感じですね。そのような人の貧しさは不老者のように、乏しさは横着者のように来ると信玄に書いてあります。この性質、怠けてしまう性質、三日坊主のこの性質、分かってはいてももう染み込んでしまったこの性質、なかなか脱出することは困難なんですね。長年できなかったこと、長年できなかった再建の技、今年は礼拝を再建するということをビジョンが、ビジョンに戻っております。この再建を開始するために、今私たちはこの再建の、そのエキスパートであるネヘミヤ、彼のその性質について見ていきたいと思います。ネヘミヤ記の方を開きたいんですけども、ネヘミヤ記、ネヘミヤ、彼の名前の意味は、エホバの慰め、主の慰めという意味です。彼は、ハガイと、同じように、バビロン捕囚の後、このイスラエルの国を再建するのに非常に、貢献した人です。ハガイの時代からちょっと、下るんですけども、ハガイの時代がちょうど、バビロンから捕囚から帰ってきた、ちょうどその時の時代で、ネヘミヤはその後さらに、下った時代の人です。このネヘミヤ、彼は、ペルシアの王アルタシャスタという王様に仕える、検査官でした、もともとは。でそれで彼のところにある時知らせが届くんです。このエルサレムの城壁は、崩されたまんまです。門も、焼き払われたまんま。でそれで、人々は粗しりを受けた状態です。ネヘミヤはそのことを聞いた時、ひどく憂いて泣き悲しみました。そして主に祈りました。この城壁が崩されているということを聞いた時に、あ、これは大変だと、泣き悲しむこの感性がまず私たちに必要です。城壁が崩されたまんまで、まだ、ほったらかしたまんまで、それを何にも、思っていない、その心、その心があるとするならば、まず私たちはそれを、それを 直すべきです。
このネヘミヤの読書から私たちが学ぶべきことは2点まだこの時点であるんですね。でどういうことかって言ったらね、あの崩れているこの城壁っていうのはイスラエルのエルサレムの城壁なんですよ。そして焼けてしまった城門もイスラエルにあるんですね。でネヘミヤは今どこにいるかって言ったらバビロンにいるんですよ。なのに遠くで起きたことであっても自分の民族、自分の愛する人々が置かれている状況を聞いたときに痛む心があった。そのエルサレムに住んでいる人たちはほったらかしにしているその城壁なのに、城門なのに、エレミヤはそれを痛む心があって憂いて嘆いて悲しんで神の前で彼は祈り出たんです。エレミヤにはこういう、このネヘミヤにはこういう本当に正しい心がありました。でこういうことはどういうことか、遠くで誰かが何かあった時に私たちもこの思いを私たちの中に持つべきだということなんですね。思いがある人に主が加勢してくださるからです。
ネヘミヤ、彼は本当に嘆き悲しみました。エルサレムの城壁が崩されたままであることを、ね、そして彼は祈りました。主よどうぞこのエルサレムの兄さんを憐れんでください、ね、私たちは罪を犯しました。でも主よあなたは憐れみ豊かの方です。どうかこの崩されてしまったエルサレム、崩されてしまった人生、それをどうか再建させてください、ね、そのように祈りました、ね、皆さんも祈るべきです。もし皆さんの人生の城壁が崩されているなと感じるのであるならば祈るべきです。そして本当に、ね、荒れ放題、イラクサ、イバラがもう自分の生活、自分の家、自分の家族、夫婦関係、それにイバラが、アザミが、ね、生い茂っているということであるならば、ね、それを悲しんで主に、ね、祈るべきです。再建はそこから始まるんです。まずこの心、ね、崩れているありさまを嘆き悲しむ心、まずこれを持つところから始まるんですね。でこのネヘミヤが祈りましたところ主の憐れみをいただきました。彼は王様の検釈官だったんですけども、でもその王様にある時声かけられるんですね。おいネヘミヤ、あなた病気ではなさそうなのになんでそんなに悲しい顔してるんだ、きっとあなたの心に悲しみがあるに違いない、ね、優しい王様ですね。でも彼が王様が優しいかどうかそれは分かりません。ネヘミヤが王様との関係が非常に普段から良かったんです。そして王様は、ね、ネヘミヤという検釈官に非常に、もう親しげに話しかけておりました。けれどもネヘミヤとしては、ね、王様からそういうふうに親しい関係が持ってられたということに安住しないで、しっかりと王様を恐れ敬う心を、ね、持っていたんですね。だからネヘミヤは王様からそのあなた悲しい顔してる、ね、当時の王様は非常に権力がある人です、ね、人が悲しい、もう沈んでる顔、ね、そんなしかめっ面しているのもう耐えられない、お前死刑だ、ね、そういうふうに言われてもしょうがないような、そういう当時の時代でした。だからネヘミヤは非常に恐れたんです。ネヘミヤは恐れてそして祈って言うんですね。王様もしよろしければ、ね、私の墓のある国、ね、エルサレムが今荒れ放題のありさまです。それを聞きました。だから私は悲しんでおります。どうか王様あなたがよろしければ私にその再建の技をさせてください、ね、そういうふうに王様に言うんですね。まず偉い人を前にした時はまず主に祈ってから、ね、しっかりと心備えをしてから相対するべきです。ネヘミヤがそういうふうにしたところ王様の、ね、許しを得ました。そして許しを得たばかりでなく王様からの援助もいただきました、ね、そういうふうにしてネヘミヤはこのエルサレムを立て直す総督としての地位が与えられ、そしてそのために必要な、ね、もろもろの文書も必要な手続きも必要な、そういう署名もなされて、そしてこのエルサレムにやってきたわけです。で彼がですねこの許可を得てエルサレムに来た 年、それ紀元前の445年と言われています。紀元前445年です。でさあ、バビロン捕囚が終わったのは紀元前の537年でした。紀元前の537年にエルサレムに人々は帰ってよろしい、その布告がなされて、そしてネヘミヤがエルサレムに到着したのは紀元前445年です。ですから、ね、そのエルサレムに帰ってよろしい布告がなされてからネヘミヤが来るまでの間、92年のブランクがあったんですね。ですから、ね、城壁いつでも建て直してもよかったはずなんですけど、ずっと92年間ネヘミヤが来るまで城壁はほったらかしのままだったんです。で、補修が終わってから、ね、誰もこの城壁を建て直す人がいなかったということですね。何か、ね、目につくことがあった時、それに対して、ね、誰かがいつか何かしてくれるだろうって、ね、みんながみんな思っていると誰もやらないんです。そして、ね、結局このエルサレムの城壁が修復されるの、ね、92年も誰かがいつかやってくれるだろうみんながみんな思ってて、結局誰もやらないのが92年も続いてしまった。ネヘミヤが、ね、聞いた時、ね、彼も、異国の遠い国のペルシアの国の検釈官にして、でその彼が聞いて悲しんでこの再建の技をしたい、そう主に願い出て、そして彼は、ね、許可を得て、そしてこのエルサレムにやってきたわけです。本当にこのエルサレムの人々、ずっと城壁が崩されたまま、壊されたまま、瓦礫の中で92年も生活していたんですね。皆さん、瓦礫の中で生活していると慣れてしまうんです。ね、崩されたままで生活していると、もう心が麻痺して、その生活に慣れ親しんで、ね、もうこのままでいいや、言うんですけども、でも、それではいけないんです。城壁が崩されたままだと、ね、敵が出入りし放題し、そして、ね、物が奪われて、もうそれで人生の中、もうしっちゃかめっちゃかな状態はまんまずっと続いてしまう、ね、これ、許すべきではありません。皆さんは神の子です。神の聖なる民です。なんで神の聖なる民がそういう敵に、ね、好き放題、ね、荒らされて出入りされ放題されていいものでしょうかね。皆さん、そんなことしてはなれないんです。この城壁が崩れたまんまの状態、これは直されるべきです。この城壁が崩されてしまっている人のその特徴、一言で言えば受け身であるということです、ね、受け身、もう、ね、顔をつねられても受け身、叩かれても受け身、奪われても、ね、そのままでいい。悪いものが、ね、あざけたり癒しめたり、ね、ぶんどったり、ね、それをなんだか悪い状態だとは気づいてないんですね。むしろ自分はお人よしで何もかも受け入れて、ね、許してあげる、そういう善良なものなんだって、ね、そういう勘違いしてるところもあるんですけども、でもそれは良くない状態です。聖なる器は汚されてはならないんです。神の聖なる民は、ね、主にあって礼拝をして、ね、正当に主に捧げ物をして、主から祝福と恵みをいただいて、どんどん栄えていくべきなんです。これが崩されたままの状態、これは良くない状態です。立て直される必要があるんです、ね、信玄の先ほど24章のところで、イラクサやアザミに追われて、もう石垣が崩されたまま、立て直しがなされないまま、そのような状態、ネヘミヤが必要です。主の慰めを受ける必要があるんです。そしてこの状態、崩されている状態を、まず嘆き悲しむ感性、そして主に祈る感性、それをまず皆さんは培うべきなんです。この、ね、長年崩されていた城壁、ネヘミヤはエルサレムに帰ってきました。帰ってきたところ、もうそのありさまは非常にひどいありさまでした、ね、城門が焼けただれ、そして石垣は崩されたまま、ね、もう、悪しき者が出入りし放題のありさま、それを見てネヘミヤはどう思ったでしょうか。ネヘミヤはこれを立て直そうというビジョンを与えられました。そして、ね、ネヘミヤがこの エルサレムに来たということを、ね、その周囲の人たち、ね、周囲の役人たちが知ったとき、その役人たちはそれを面白がりませんでした。ね、命の再建の技が行われようとするとき、ね、物事が改善しようとするとき、長年ほったらかしになっていたその悪いことが、それが改善しようと動く人が現れると、大体必ずですね、反対者が現れる。これ皆さん覚悟してください。この反対者、ね、外からもおるでしょう、内からもおるでしょう、ね、仕事の中で、ね、事業を改善しようとするとき、ね、大体もう長年どっぷり使っていた内側の人が反対すること、これはよくあることですし、また敵、ね、相手が、ね、競争相手とかがそういう、ね、立て直し、これから改善していこうとする様を見るとき面白くないんですね。このとき、ネヘミアに反対する人たちがこの2章の10節に出てきます。ホロン人サヌバラテとアモン人で役人のトビアはこれを聞いて非常に不機嫌になった。イスラエル人の利益を求める人がやってきたからである、ね、イスラエル人の利益を求める人がやってきたことを非常に面白がらないということは神の民の敵です。皆さんの、ね、皆さんがキリスト者である皆さん、神の民である皆さんの生活の再建がなされようとするときに、面白がらない邪魔をしようとする人たちに対しては、ね、そういう人たちには屁こらしてはなりません。イエス様の名前によって皆さんは堂々と立ち向かっていくべきなんです、ね、彼らにとっては城壁が崩されたままの方が都合がいいから、だから立て直しされるのは嫌がるんです、ね、城壁が崩されたままだと、ね、その人から分取り放題、ね、騙し放題、ね、その人の尊い金銀とか、また、尊い時間、エネルギーを、ね、奪いたい放題奪って、ね、そういうふうにして支配しようとする、そういう人たちにとっては、再建の技は面白くない。でも皆さん、これに対しては、ね、敵対しなくてはなりません。あるいは、ね、皆さんの味方と思えるような内側の人たちからの反対も、もしかしたら上がってくるかもしれないですね。今まで、ね、現状のままである、ある方が何か善良であるかのように思って言い訳をしたり、する、あるいは、ね、そういう、今までの方、今までこれでずっと長い間やってきたんだから、なんでそれを、ね、あなたはそれをめちゃくちゃにするんだ、そういうことを言うことがあるかもしれません。なんでそういうことを言うのか、それ、ね、その今までその人がそこに92年もいながら立て直しをしなかったというその怠慢が明らかにされてしまうからですね。もしネヘミヤが来て城壁立て直したなら、今まで自分がしてこなかったことを浮き彫りにされてしまう、ね、そういう心も私たちは取り扱うべきです、ね、今までしてこなかったことが責められてしまうというその思いも、ね、主の御前に貼り付けにするべきです。そして、ね、ネヘミヤはですからそのことを知ってました。敵は内にも外にもいる。だから彼は、ね、秘密裏に行動したんですね。最初ネヘミヤはまず、ね、ほんの一部の人たちだけを連れて、本当にネヘミヤに心から賛同する人たちだけを連れてこのエルサレムの城壁を見て回りました。で当時の役人とかまた、ね、工事をする技術者とかそういう人たちにも声をかけないで自分たちだけで見回ったんです。普通工事をする再建するんだったらそういう、ね、知識のあるエキスパートの技術者を、ね、連れて回るはずですけど、でもネヘミヤはそれもしなかったんですね。今まで再建もしなかった技術者を連れてくるよりは、ね、もう本当に主の御前で霊が奮い立たされた人だけを連れてくる方がよっぽどいいんです。
ですね、時々ね素人がねものすごい力持ちになる時があるんですよ。専門家というのは自分の今まで培ってきたものそれを土台にして物事を見てそれで考えてしまうから、自分の見解の中において今までやったことがないことに出会ってしまうとこれ無理ですって言うんです。でもね素人だとね怖さなしだから勢いがあればはいって返事先してからねそれで物事を考えて一個一個やっていくんですね。時には失敗してもまだ失敗したやつからまだ手直ししたり、 天聖教会そうだったんです。これ素人は全部工事したじゃないですか。壁も何もここも今壁があるんですけど、これね素人だったから怖いもんなしでできたんです。で十字架の門も素人である私たちが十字架の門がいいということで主からイメージが与えられたから、その門を作ろうと思って、これ期日を持っているある教会の執事さんに聞いたら、それ無理ですって言われ、ね、だから時々ね主は専門家じゃなくてその志がある人を用いるということなんですね。だから志がある人に主が加勢してくださる、これ覚えてください。
でネヘミヤはでも自分自身とそれから数名の人だけを連れて、これからのこのエルサレム城壁どう再建するかな、見て回ったんです。しかも夜中です。夜中そして見て回って、そしてもう心の内に、ここをこういうふうにしよう、そして、これからこういうふうに人々に言って激励して、そしていよいよこの城壁を再建しよう、その心を固めて、そして、ある時人々に言うんですね。それが冒頭で、司会者、の方が読んだこの17節からのところですね。2章の17節から、それから私は彼らに言った。あなた方は私たちの当面している困難を見ている。エルサレムは廃墟となり、その門は火で焼き払われたままである。さあエルサレムの城壁を建て直し、もうこれ以上そしりを受けないようにしよう。そして私に恵みをくださった私の神の御手のこと、また王が私に話した言葉を彼らに告げた。そこで彼らは、さあ再建に取り掛かろうと言って、この良い仕事に着手した。アメン。
アメン。
私たちもこのネヘミヤの勇気と行動、それから心意気、これを見習うべきです。まずですから心が定まること、これが肝心ですね。ネヘミヤのまず最初は城壁が崩されていることに対して悲しみを覚えました。次に祈りました。そしたら神様の恵みが与えられて、何もこんな遠隔地で検査官している忙しい身のネヘミヤ、彼が仕事しなくても、このエルサレムに住み込んでいる人がやればいいはずなのに、でもよりによって遠隔地の、非常に忙しい人がこの技に着手した。それ彼の心にその思いがあり、そして主に対する祈りがあったからです。そして彼は、余計な人々には、このことを伝えませんでした、そして自分自身の本当に主から与えられた恵みと、またその主からのビジョンを本当に心の底からもう明らかに将来と希望を持って人々に伝えました。そしてなおかつ王からのこの許しと、また王からの援助も与えられている。だからこの再建の技にさあ取り掛かりましょう。そのことによってこのことが始められたわけです。このネヘミヤの言葉によって人々は工事を始めるんですけども、ところがですね、やはり敵がこのことを面白がらないんです。19節からのところ、ところがホロン人サヌバラテとアモン人で役人のトビアおよびアラブ人ゲシムはこれを聞いて私たちをあざけり、私たちを蔑んで言った。お前たちのしているこのことは何だ。お前たちは王に反逆しようとしているのか。このようにしてですね、人の気をくじくんです。これからさ人生立て直していこう、これからもう崩されてしまった城壁を直して、そして受けてるそしりこれをすすいで、もうこれから幸せな生活を立て上げていこうというその働きに対して、それをやる気をうせさせるような、そういう声が悪魔サタンから、聞こえてくることがあります。ここでは、この悪い周囲の人たちや役人たち、その人たちが、 ね、お前たちは王に反逆しようとしているのか、ね、そういうふうに言われるんですね。私たちが再起の技をしようとするとき、あたかも何か国に反逆しているかのような、あたかも悪いことをしているかのような、あたかもなんか他の人の利益を損じているかのような、なんかそういう良心に呵責を感じさせるような、そういう脅し言葉を敵が投げかけてくるときがあります、ね、でも皆さん、神の国の見解に立ってください、ね、神の国の見解はそれは命が増え広がることであり、ね、夫婦が共に仲良く暮らしていくこと、平和のうちに、ね、尊厳を持った人生を歩んでいくことが神様の御心であるはずです。それをですね、打ち砕いて、なんか国に反逆してるのではないかとか、法律に違反してるんじゃないかとか、なんかね、弁護士呼ぶぞとか、なんかそういう脅しをかけてくる口車に乗せられて、脅されて、あ、私はもしかしたら法律違反なのかな、そういうふうに思ってはなりません。神の国の価値観は、命が増し加えることです。癒されることです。そして、平穏に、平和に、家族、仲良く暮らしていくこと、これが神の国の価値観であって、それをむしろ阻害する方が神様に敵対していることになります。なぜなら神様は命の気になるお方だからです。だから皆さん、もしそういう脅しが来るとき、屈してはなりません。ネヘミヤは屈しませんでした。ネヘミヤは彼らにこう答えました。20節です。そこで私は彼らに言葉を返して言った。天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。だからそのしもべである私たちは再建に取り掛かっているのだ。しかしあなた方にはエルサレムの中に何の分け前も権利も記念もないのだ。アーメン。
アーメン。
ね、こうネヘミヤの言葉を私たちも、ね、これを私たちのものとするべきです、ね、もし相手が、ね、お前たちのしてることは何だ、お前は、ね、国に反逆しようとしているのか、王に反逆しようとしているのか、そういう言葉に対して、いやいや、とんでもありません、私は王に反逆しようなんていう思いは一切ありません、むしろ私たちは善良なもので、ね、私たちの財産はこれこれで、家族はこれこれで、私はですから国に反逆することなんて一切、ね、できませんとか、なんかそういうですね、言葉が来たらその言葉にそのまま返してはならないんです。ネヘミヤは一切返してないですね。ネヘミヤは何を返したか、ね、天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。私たちのバックグラウンドにおられる方をまず宣言しました、ね、私たちのバックにおられる方はイエス様です、うん、この私たちはイエス様が私たちの人生を立て直してくださるのだ。イエス様が私たちの命、私たちの家族、夫婦関係を、健康を立て直してくださるのだ。まず宣言するべきです。そして、ネヘミヤは自分が何者であるのかを告白しております。ね、ネヘミヤは総督という地位は確かにあったかもしれませんけれども、そんなことじゃない。ネヘミヤは言ったのは、主のしもべである私たちはと告白してますね。天の神のしもべであると、彼らはね、ネヘミヤは宣言しました。私たちもイエス・キリストの弟子である、イエス・キリストの花嫁である、イエス・キリストにあって神の子供とされたものである、このアイデンティティをまず皆さんは宣言するべきです。それならば、ね、この敵のざれ言、敵の言葉、ね、それに対しては一切恐れなく、そして再建の技を進めることができるんです。
アーメン。
で、そしてさらにあなた方には、このサヌバレットとかこの悪い役人たちには、あなた方にはエルサレムの中に何の分け前も権利も記念もないのだって言い放ってますね。あなた方はこの神の国の特権、これに歯向かうのであるならば、あなた方はそれに預かれないぞ、そこまで脅してるんですね。本当に私たちも神の国の見解に立つべきです。ネヘミヤはそれに立ちました。私たちも本当に、ね、この神の国の見解に立つべきです。
要するにですね、自分が何かを立て直そうとしている時に、自分の内外からこれを邪魔する、まだ三日坊主だよとか、できないよとか、そういうことを言ってくるんですね。その時に、いや私はやるよっつったら、あなたは三日坊主になります。私はやるよじゃない、私の神様が私にそれをさせてくださる。ネヘミヤはそれ言ってるんです。主が立て直しをしてくださる。そのことについて関係ない、あなたがエルサレムで何の、ね、関わりもない、エルサレムにとって関わりもない、あなたが何を言ってるの。20節の後半にそう書いてあるんですね。関係ないじゃないか、あなたは。私たちが城壁を再建することも、城門を再建することも、これはイエルサレムに直することであって、部外者であるあなたは関係ないじゃないか。そのために必要なことは、主ご自身が私に与えてくださった、私たちしもべに与えてくださった。だから私はこれをするよ、建築するよって言って、だから私はこれをします。このエルサレムという地において何の関わりもない、権利もない、そのあなたが私にとやかや言うべきことではありませんということをはっきりと言ってるんです。
アメン。皆さんの人生、皆さんの城壁、それは今どのような状況でしょうか。立て直される必要があるならば、ね、再建させてくださる主により頼むべきであり、そして、ね、皆さん自身が自分がやってやる、そう言うべきでないんですね。私の背後で働いてくださる主がこれを成してくださるのだと、ね、ネヘミヤのように言うべきです。ですからまず、ね、長年できていなかった再建、長年、ね、イラクサや茨で覆われてしまった、崩れてしまった城壁、それをどうすることもできなかったこと、これ皆さんの力でやるよりも、ね、皆さんが意識を振り立たせてやる、これは三日坊主になりやすいんです。むしろ皆さんがなすべきは、皆さんの背後にいてくださる主に会って奮い立たせられて、そして主からビジョンをまずいただくべきです。主よ、今のこの状況がどういう状況であるのか教えてください。ネヘミヤはそれを知ってました。悲しい状況です。立て直される、埋めくべき状況、92年も放置されていたまんま、ね、それは悲しむべきなんです。皆さんの人生も長年、ね、ある部分で取り掛く、もう停止してしまって、そこから先に進歩がない、進めない、それ立て直されるべきところです、ね、皆さんの学習のところ、皆さんのあるいは、夫婦関係、皆さんのあるいは、ね、生活、そのあるところでとどめられてしまって、そしてもう立て直しできないんじゃないか、ね、そういうふうにもう心が滞ってしまっているところ、ぜひ主に奮い立たせてもらってください。
それぞれがネヘミヤにならなければならないということなんですね。だから皆さんの家でよく考えてください。この家でネヘミヤとしてその役割を担わなければならないのは誰だろう。この家においてネヘミヤとしてその分を果たすべきものは誰だろう。これ皆さんがね、まず知るべきなんですよ。そして、あ、これが私の役割だと思ったその時から、皆さんがまずしなければならないのは、ネヘミヤのように主にひれ伏す人、そして主に聞き従う人、そのようにすれば主は次の段階でこのネヘミヤをどこに連れていくかしたら、この世の力ある王様の前にポンと連れて、そしてこのネヘミヤは王様の前でお仕事をしています。いろんな人がお仕事をしている中でネヘミヤは愛されたんですね。なぜ愛されたのか分かりますか。本当はネヘミヤ自身が王様の顔色をうかがわなければならないんです。ああ今日はちょっと機嫌が悪そうだな、今日は具合が悪いのかな、今日はああかなこうかな、 それで彼自身が預かっているこのお酒というものを王様のその健康状態にちゃんと合うようにして酒を足したり足さなかったりしなければならないということなんですね。だから常に王様の顔色を伺っていなければならないのはネヘミヤだったんですよ。確かに彼はそうしたでしょう。なのに王様もネヘミヤに曲げず踊らずネヘミヤの顔色をいつも伺っていたんですね。だからネヘミヤがこのエルサレムから人が来てそのエルサレムのこの城壁の崩れたまんまの状態、城門の焼け払われたまんまの状態、それを教えられた時に彼は数日間断食しながら主の御前に置いてお祈りをして、でその後に王の前に立つんですけれど、彼の顔が本当にこうイスラエルを悲しみエルサレムを悲しんでこう悲しみがあった、ね、苦しみがあった。そしたらね、王様がパッと見て言ったのが、あなたは健康上に問題はないよね、でもあなたは今 顔色が悪いって言ったんですね。だからネヘミヤの顔色が悪いということで、ネヘミヤが具合が悪いのか具合が悪くないのかということまでも王様が知っていたということなんです。よく考えてください。お酒を飲むその席において暗い顔してるのが一人いたら酒の味がまずくなるっていうでしょ。であの時代の王様っていうのはお酒の味がまずくなるような人が目の前にいたらもう今早く連れてて首取っちゃえって言ったらもう取られてしまうんです。なのに顔色が変わっただけで、心配してる顔をしてるだけでも王様自身が心配をしてくれる、そういう人にこのネヘミヤは育っていたんですね。神に親しみ神を仰ぎ見る者、そして人の悲しみを自分の悲しみの孤独哀れみの心を持っている者、そして神と人の前で誠実な者、こういった人々は後に主が使える、そして用いてくださるためにどこに連れていくかつたら、主が必要としている王の前に、主が必要としているある人の前に、その人たちを連れていくんです。そして主の時が満ちた時に、そういった人々を通して主は自分がなさりたいことをする。これらのことを通して私たちが心得なければならないことというのは、遠いところで起きたことだから私は手足が出ないということはありえないということです。そして私が力がないからこのことは手に負えない、これもありえないことです。主は聖書のあらゆるところを見ているとたくさんの人と一緒に働く神ではなく、見心にかなった一人といつもコラボレーションをする神様です。エジプトから人々を430年の縄目から解放する時も主はモーセと話しました。あらゆる時に主は一対一の関係を通して、そして主ご自身が再建しなければならないことを再建なさるお方なんですね。エリアの時もエリア一人と主は向き合った。だから遠いから私の力は及ばない、力がないからそんなことはできないということではね、私たちができないことは理由は一つしかないんです、ね、できるお方を信じていないこと、できるお方を恐れ敬い信じてその方の御言葉をその通りなりますと信じるこの信仰、これがないから私たちはこの時代の働き人として用いることはできないということです。皆さんの家、皆さんの職場、皆さんの事業所においてネヘミヤは誰でしょうか。 もし自分だと思うならば、再建に取り掛かってください。再建のまず最初の始め、それは悲しむことです。再建されていないところを、それを見て皆さん悲しんでください。再建されていない夫を見て悲しんでください。親兄弟を見て悲しんでください。再建されていない子供を見て悲しんでください。悲しんでいると、次の段階ステップで主はその人を王様のところに連れて行きます。王様が持っているその力すべてを主は用いて、その人がしなければならないことを主になり代わってできるように、主ご自身がすべてを備えてくださるお方です。ネヘミヤはたった一人です。でもこのネヘミヤ、このたった一人に王様を与え、そしてこの王様を通してその時代に邪魔しているそのすべての人々を打ち負かしできる、その権威、力、威力、これを主はネヘミヤに与えてくださいました。皆さん自身もこれから再建していかなければならないことがたくさんあります。皆さんの今だらだらと生活しているそのすべてのこと、これをそのまんまにして、皆さんが今日も生きて明日も生きてということであるならば、皆さんを食いつぶし、攻撃し、こぎ下ろし、そして皆さんを踏みつけようとするその敵は、焼けてしまったその城門をスースースース通って皆さんを懲らしめます。城壁、皆さんが立て直さなければ、崩れた城壁を通って皆さんのところに、皆さんの人生を食いつぶすものは入ってきます。だから私たちは自分の今の現状をしょうがないという言葉に安住してそのままいべきではありません。今良くないそのすべての状況を、ネヘミヤは夜、自分が信頼できる人だけを連れて、みんながひっそりと寝ている時に出て行き、こことこことこことここを直さなければならない、直さなければならない、再建しなければならないところのリストを全部作りました。だから皆さん自身の再建を図る時に、皆さんも密かにしなければならないということなんです。密かに、それで密かに再建に対する計画を練り上げて、その後これに協力しなければならない人を募り、そして協力しなければならない。だからお家の方で、例えばお家の中再建したいことはあるということがあるならば、お家の中において一人のネヘミヤがいて、再建しなければならない目録を作ってください。親子関係で再建しなければならないところを作ってください。夫婦関係で再建しなければならないところを作ってください。これを全部リストを作った後に、これに協力できる人、家族の輪、これを素晴らしいことに協力できる家族を集めて、それでみんなで会議するべきなんです。今私たちの城門は焼け立たれている、私たちの城壁は崩れたまんま、だから誘惑というものが勝手に入り込み、そしりというものが私たちに襲いかかり、あらゆる良いものは全部囚われている状況、良くないものは門構えがないから、もうスースースースースースース入り放題だから、この家このままじゃなく再建しましょう。再建するために私たちの生活の中で、ここが崩れているから、ここを再建しましょう。 だから再建しなければならない、その生活の面において再建しなければならない、そのリストを一個一個上げるべきなんです。夜は何時まで食べて何時までに寝ましょうとか、何時から何時までは、ね、みんなで本を読みましょうとか、それぞれの家庭のこの崩れている様、それを全部チェックして、それを立て直さないことには、その家に真の笑い、その祝福、それはありません。
城壁、それは自分自身の境界線でもあるんですね。ここから内側に侵入してきたら攻撃をしますよ、ね、そういうものでもあります。だから、ね、のさばり放題、ね、あざけられ放題、いじめられ放題、これは良くない状況です。立て直しましょう。そして、ね、立て直しをしようとすると必ず、ね、それを面白がらない人が出てきます。それに対しても本当に命の技を自分はしているのだ、イエス様にあって自分はこの城壁を立て直し、そして神様に礼拝をするんだ。崩されてしまったこの礼拝、崩されてしまった人生の城壁、これを立て直して、そしてこれからどんどん健やかに幸いに豊かになっていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アメン、
アメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれの城壁を立て直すために主の御前に出て、これからなすべきこと、そして悔い改めるべきこと、今それぞれ主の御前に告白し、そしてこれから主と共に自分の城壁を、また礼拝を立て直していくことができるように、それぞれ祈る時を持ちましょう。
ハレルヤ、イスラエルのお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちにもこのネヘミヤの心を与えてください。このネヘミヤの信仰を与えてください。ネヘミヤのように、主よ、人の悲しみ、国の悲しみ、兄弟姉妹の悲しみを自分の悲しみ、自分の憂いとして主の御前に置いて、主よ、私たちも断食して祈ることができる、そのネヘミヤの信仰をあなたが与えてください。そして主を恐れ敬う、その心を養ってくださり、その養いによって主に仕え、そして主にあってまた仕えるべき王の前に私たちが仕えることができますように助けてください。主よ、あなたは天地に満ちておられ全能なるお方です。あなたは私たちがあなたにまっすぐに生きる、その信仰さえあれば、このまっすぐに歩み生き、そしてあなたを恐れ敬う私たちを通して、この地上においてあなたのなさりたいする全てのことをなさるお方です。私たち一人一人に、主よ、それぞれの家においてネヘミヤとして立つことができますように、イエス様、あなたが祝福してください。そして一人一人がネヘミヤのように、主よ、本当に主の御前においてしっかりとひれ伏すもの、しっかりと聞くもの、そしてしっかりとそれを守り行うものでありますように。そしてネヘミヤにあなたが与えてくださったこの世の王、その王の恩恵に預かり、私たちが主にあってその主の働き人で、この世の王の恩恵に預かっている、その印をもあなたが豊かに与えてください。私たちが何かに取り掛かっているとき、主よ、人が必要であるならばあなたは人を与えてください。物が必要であるならば物を与えてください。ことが必要であるならばことを起こす知恵、力をあなたが与えてください。そして私たちの話す言葉の一つ一つが権威、力、威力に満ちて、多くの人々をイエス・キリストへと立ち返らすことができますように、あなたの計画に加わるものとして、主よ、みんなが集える、その御言葉を宣言していくことができますように祝福してください。それぞれの家、それぞれの職場、それぞれのその全てのところに再建できる、その主よ、リストを正確に練ることができますように、イエス様、あなたが助けてください。健康のためにリストが必要だとするならば、主よ、 健康を害するものを、それを私たちが知ることができますように、そして健康を害するものを、私たちがそれを取り除くことができますように、経済のために必要なことであるならば、主よ、まず私たちの経済を、主よ、蝕んでいるものをあなたが見つけさせてください。その崩れた様を私たちに教えてくださり、そしてそれを再建できるその素手をあなたが与えてくださることを願います。そしてまだ主よ、私たちがあなたの見心にかなったものとして、あなたの御国の再建のために働かなければならないというものであるならば、主よ、あなたが私たちにその聖なる仕事にかかる勢い、その力をあなたが与えてください。そして主の御名を大いに褒めたたえることができますように、大いなる聖なる栄光に満ちた温度をとっていくことができますように、イエス様あなたが助けてください。主の御名を褒めたたえ感謝いたします。
あの週の捕囚から逃れて生き残った残りの者たちは非常な困難の中にあり、またそしりを受けています。その上城壁は崩され、門は火で焼き払われたままです。私はこの言葉を聞いた時、座って泣き、数日の間門に服し、断食して天の神に祈っていった。ああ、天の神、主、大いなる、恐るべき神、主を愛し、主の命令を守る者に対しては契約を守り、慈しみを賜る方。どうぞあなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、このしもべの祈りを聞いてください。主よ、今生徒たちが祈ったその一人一人の祈りに聞いてください。人生を立て直すことができますように。主よ、非常な困難な中、そしりを受けているその人生に、主よ、あなたが答えてください。呼び求めるその生徒たちの声に聞いてください。どうか主よ、城門をまた崩された城壁を立て直す技が一人一人の上に、人生の上になされ、一人一人の崩られたものが全てあなたによって立て直される、その勇気と力と知恵を得ることができますように、イエスをどうぞあなたが助けてください。一人一人に答えてくださり、一人一人がこれから後あなたと共に立て直しがなされていくことを信じて感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。
アーメン、
アーメン。
それでは主に捧げ物の時間です。今日もこの宮に集う前から、家で準備をしているその時から、それぞれが時間を捧げ、心を捧げ、また礼拝を回復するために決断したそれぞれの思いを持って主の御前に出ています。この場所で捧げられたそれぞれの祈り、賛美、アーメンがアベルの捧げ物のごとく主の御前に上りますように。それでは賛美178番を持って本日の捧げ物をいたしましょう。
ここに甘津炎を
それでは本日の捧げ物のためにパスターに祝福していただきます。
あなたを愛し、あなたを礼拝するために今ここに集いし、生徒たちの一人一人の思い思いがここに詰まっております。イエスよ、どうぞあなたが一人一人に報いてください。一人一人のその心、あなたに向かったその礼拝の心、あなたへの感謝、あなたへの喜びの捧げ、またあなたへの願い事、主よ、一人一人があなたはご存知です。どうぞあなたが天の窓を開いて、一人一人のその心の内に喜びを、感謝を増し加え、また栄光の富を増し加え、この地上において栄えたものとなり、祝福されたもの、健やかなもの、完全なものとますますなっていくことができますように。またあなたの祝福された通りに、埋めよ、増えよ、地に満ちよ、この祝福が人々の上に豊かに注がれますように。イエスよ、我らを増し加えてください。栄光の働き人たちでますます満たしてください。また主よ、若き男女にあなたが栄光の伴侶を得させ、クリスチャン家庭をますます産んで増えて地に満たしていく幸いへと預からせてください。どうか一人一人のその作物を蝕む稲子をあなたが叱り飛ばしてくださいますよ。また一人一人を主よ、生活を虐げようとする主よ、サヌバラティやトビアを主よ、あなたが叱りつけてくださいますように。そしてこの地において安らかに、平和で健やかに、家族ともども平安のうちに暮らしていく、その命の祝福、栄光と尊厳のある礼拝者としてのその生活が長く増し加わり、この地上において主よ、かの日が来たる時に至るまで、あなたを礼拝し、あなたを喜び、あなたと共に歩む礼拝士が、主をますます産んで増えて地に導きますように、どうか助けてください。
アーメン。
どうか一人一人のそれぞれの家庭、職場、学校での学び、またそれぞれの行く先々があなたの栄光で満ちあふれますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。それではご起立ください。最後に主の祈り557番をもって主を褒めたたえます。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アメン。
Thank you. き続き御前に出て祈られる方はお祈りください。